アキラレディオ、よろんじまえばちたばりおっきの皆さん、どうも川端アキラでございます。カノンから始まりましたけども、別にですね、クラシック講座を始めたいわけではなく、これから話す内容についてですね、ぴったりなんじゃないかなと思って、カノンをですねかけながらなんですけれども、アキラレディオ、弟の放送からですねちょっと空いてしまいました。それもそれはず、たくさんですね話したいことはいっぱいあったんですけれどもね、とりあえず東京、そして埼玉のツアーね、大成功、お疲れ様でしたということでございまして、こちらの方もですねライブ音源などを撮ってあったり、たくさんのエピソードがあるんですけど、今回はですね、与論島に帰ってきて12月の20日に行われました、与論沖縄音楽、交流祭、はい、こちらをね、取り上げたいというふうに思っております。はい、なんと今回でも第29回を数えるね、与論沖縄音楽交流祭ですけども、もう本当ですね、沖縄のね方の、とにかくですね情熱ね、音楽に対する情熱、そして我が与論島に対するね、愛情ね、もうそれが29回、続いているということで、もちろん連続ではございませんけども、はい、コロナがあったりとかしてですね、そんな、困難も乗り越え、もう回を重ねて29回ということでございましたが、今回ありがたいことに、ゲスト出演させていただきまして、はい、それをね、リポートしたいなというふうに思っておりますが、場所はですね、与論で一番大きなね会館でありますサビチラ館で行われまして、2025年12月の20日土曜日、もう年の瀬ですね、音の駆け足、与論と沖縄がつながる響きということでございまして、はい、出演者はもう与論からはもう茶花小学校吹奏楽部、生小学校エーサー同好会、与論小学校和太鼓組誠、そして与論中学校吹奏楽部、与論高校吹奏楽部ということでございまして、沖縄からはですね稲田ブラスバンドクラブ、城南小学校、これはザヤスですかね、大小学校、ちょっと読み方間違えてたらすいません、明桜大学、沖縄国際大学、沖縄大学、はい、またバトントワリングチームのですねペアレ、シャイニングキッズ、そして、トリボリ創作芸能団、ウルマ天竜太鼓というね、吹奏楽部から、太鼓エーサーなど、かなり、幅広い、そしてこんだけたくさんの方たちが、出てますから、どうしても曲数は少なくなるんですけども、そもそもこの大学生もいらっしゃいますから、子どもたちだけじゃないですけどね、子どもたちから青年にね至るまで、そういう交流をね、しようということでございまして、私もですね与論に帰ってきてからちょこちょこ、それこそ、吹奏楽部の方にもですね地域サポーターとしても、ちょっと関わってることもありまして、はい、町民歌をね歌ったりとか、 あるんですけども、今回はありがたいことに、まあ最後からね2番目、ゲストとしてぜひということでございまして、本当に、ありがたいということで、まあ、全部もちろんね頭から、最後まで見ましたけども、やっぱりこうそれぞれがね、まあ、この日のためだけの出し物というよりは、まあ、1年間やってきたところの中でいろいろ発表するということでもありますが、はい、そんな気持ちを受けて私、川端明、今回ね20分ほど、ね、お時間をいただきましてね、まあ、紹介もしていただきまして、司会に川端明さん、与論島出身、元ザ・コブラツイスターズのボーカリストで現在はソロ活動を中心に活動を行う、与論島を拠点に音楽制作を行い、全国でライブパフォーマンスを行う、音楽活動を通じて与論島の文化や自然を大切にし、音楽を通じて地域の発展に貢献している、ロックバンド時代からののぶとい声と説得力のあるライブパフォーマンスで知られ、多くのファンに支持されるという、まあ、ありがたい、ね、紹介文を、また作っていただきましてですね、なんかこうクラシックに乗るとちょっと喋りがなんかいつもの感じとちょっと違うかななんて思って思いますけども、まあそれは置いといてですね、まずは来ていただいてありがとうってことで、まあ与論流の挨拶でね、今回は音源がねちょっとね、いや決してね舞い上がってたわけじゃなくてね、スマホの調子がちょっと悪くて、はい、本番撮れなかったんですよね。そしてね、いろんな方にもぜひ動画も撮ってくださいっていうことだったんですけども、まあこういった、公のね、だいたいこうね役場の皆さんとか関わったりとか、そうするとですね、はい、まあ映像がねちゃんと残ってるかどうかまたそれも分かりませんし、またね、沖縄の代表の方がそうやっていう風に撮ったかもしれませんので、ちょっとそこら辺は定かではないんですが、まあどういう内容だったかっていうと、まあワーチタワーリから始まってね、三振一本で歌って、その後はですね、まあダイナミック琉球ね、ぜひやってくれというリクエストありましたね、引率の沖縄の方から、まあこれぞ世論とね、沖縄駆け足の歌なんじゃないかということで、そしたらですね、これはまあはいね、10名ぐらいのエーサー鳥堀創作芸術芸能団、鳥堀創作芸能団だと思うんですけどもね、まあ生小学校のエーサーもダイナミックリクやっておりましたけど、まあ、生間明さんのバージョンでやってて、まあ本当ですね、リハの時にね、途中なんか踊っていいですかっていうふうにこう入ってこられて、さすがこう沖縄の餌だなとは思ったんですけど、もうバッチリ、決めていただきました。これは動画ちょっと早めに届けられるんじゃないかななんていうふうに思っておりますけども、はい、そしてやっぱこうエーサーがね踊るとね、やっぱこう熱くなる、まあまあ曲もそうですからね、こうかなり会場温まったところで、そうですね、国立音楽大学出身のね、世論でも仕事しながらですね音楽活動を、している、ソプラノね優子さん、 そして、同じ、国立音楽大学出身という、もう移住してもう仮石バンド在籍も長くて、この間もですね仮石バンド30周年もサポートしていただいて、満月、音楽祭でもピアノを弾いていただきました、山下なるみさん、この3人のコラボね、片や真ん中で歌ってる男は音楽大学ではございません、立正大学経済学部経済学科ね、音楽サークル所属ですけども、そんなですね私川端明が、まずはこう、ゆうこさん、ね、のリクエストもあったのかな、この十五夜という歌をまずやりましょうということで、ピアノ三線、ね、歌、2人で十五夜をやりました。これもですね見事に、いい形でね、もともとその男女が歌うっていう風に作ってるわけではないんですけども、なんとなくこう世論子歌のようにですね掛け歌だったらいいなと思って、はい、満月市場の時にはこう沖永良部島のね歌者である前田博美さんともコラボさせていただきましたけども、優子さんはソプラノですか、クラシックね、あとオペラ、イタリアに行ったりとかそういう経験もありますので、面白いものになるなと思ったら、バッチリなりまして、そしてオーラスですよ、ラストね、これをぜひですねアキラレディオにも残しておきたいというふうに思いまして、歌った歌がですね世論の海は美しいという歌でございました。この世論の海は美しいというのはですね、こちらの本当にちょっと資料を見てるんですけど、このそれこそ先輩になるんですね、国立音楽大学の顧問である、玉木哲也先生がですね作曲した曲でございまして、聞いたところによりますと、これだから私出たの第29回ですけど、第20回ね、のこの音楽祭で、要はインストルメンタルとしてね、ピアノトランペットですかね、発表された、先にこのメロディーがありまして、はい、その映像が残っておりまして、残っていて、はい、それをですね、今中山局長なんですけどね、その前の前、教育長でありますね、町岡さんですねに、以前これアキラレディオで話したかな、町岡さんにそういう風にしてですね、このね世論沖縄音楽交流祭の熱い思いも語っていただいて、これちゃんと説明しなきゃいけないなと思ってますからね、ちょっと長くなりますけど、そうですね3年ほどぐらい前ぐらいからね、じゃあようやくコロナも明けて、音楽交流祭の方もねこう復活させようということで、聞いたところによると、その世論の海は美しいっていう仮タイトルが、ついていて、それで演奏されたそのメロディーがね、素晴らしくて、これになんとか、町岡先生が、要は詞をつけたいと、そして作 詩をつけたいというふうに思っていて、イメージで、まあ、いわゆる、まあ、散文的なっていうかね、こう、まあ、小説的なっていうか、まあ、歌詞というか、まあのを、書いたのをたくさんこう持ってまして、そして他の方にもね、このメロディーでどうだとか、いろいろ学校の先生とかにも当たったりもしてたんですけど、これがなかなか形になることがなくっていうのはですね、作詞っていうのは曲がね先行してやると、そのメロディーをやっぱりこう変えてね、自分が作詞作曲だったらそういうことできますけども、ね、この作曲してる人と作詞してる人がやっぱちょっと違う場合ね、これやっぱ先にできたものに対して、まあ、どういうふうにするかっていうのが大切なもので、だからそのちゃんとこう編集してね、アレンジして当てはめる作業をしなきゃいけないっていう、実はこれは大変な作業です。はい、私も経験ありますけど、まあ、経験で言うとコブラツイスターズの曲でも、まあ、とにかく詩の、ね、感じは、まあ、全然もう、まあね、カバタキラにお任せ、ボーカルにお任せでっていう風に作る曲も実はたくさんあって、そうすると自分の中のメロディーとかのイメージではないからね、もちろんその例えばこの本当にこう、まあ、秋元康さんとかね、阿久悠さんとか、そういうこと本当に専門的に仕事をしてる方はね、やっぱそういう作業がうまいと思うんですけど、なかなかそのね、ね、そもそもプロの作詞家っていうわけ、まあね、デビューしてプロになりましたけど、そのプロの作詞家っていう作業を、いわゆる技術を持ってるっていうわけではなかったから、これ結構コブラツイスターズ時代もね実は苦労したんですよ。はい、またこの話をすると長くなるんだけど、例えばゼロからの始まりっていうのはね、こう最初は真っ赤な自転車っていう、もう全然違うじゃないかっていうね、そういうのもあったりとかするんですよ。うん、そしてですね、これもあれですけども、働く手っていうね、これも沖縄のみんなの歌みたいなことがあって、その作詞の先生とね作曲の先生がいて、これも沖縄の大先生がいて、歌うのは私っていうのがあったんですよ。働く手って、働く手ってね、それもね、その時の作業をね、やり取りを見ると、やはり作詞のね上原先生でしたかね、ね、もう有名な、本当、まあ、沖縄のね、作詞家、ね、でございますけども、いやね、ちょっとその作曲家の人がいろいろ、だからメロディーも含めていろいろこうね変えようとした時にこう、もうやり取りがね、いやそれはダメですと。ね、詩をそうやってちょっといじったり伸ばしたり増やしたりとかするのは、NG ですっていうね、このやり取りをして、こうなかなか曲がね完成しなかったっていうのをね、実は働く手でものすごく目の当たりにしまして、いやこれはもう今覚えてもしょうがないなっていうかね、ギリギリまで待ってね、まあそれはなんとか間に合いましたけども、あ、そういうことなんだなというふうにね、こうやっぱりもともとこう出来上がったものがあるとすれば、まあそれは作詞が先、まあ視線っていうんですけどね、視線曲線でもやっぱりこうちゃんとしなきゃいけないなというふうに思いまして、今回この世論の海は美しい、テーマとしては、なんて言うんでしょう、それを変えることなくね、挑みまして、はい、で去年あたりぐらいから形になりそうだなと思ってはいたんですけど、 ちょっと自分が歌うキーではそのトランペットのキーとちょっと合わないということで、まずそこからちょっと若干自分の歌えるような、キーに合わせたりですね、いろいろ調整をしておりまして、ね、歌詞もこの、まあ、町岡先生が言ってきましたけど、まあ、あくまでこの原詞って言ってくれたのはありがたいですけど、まあ、その大元のね、ニュアンス、そういうのもね変えたくないななんていうふうに思ってね、このやっぱこのその人の思い気持ちをね、ちゃんと汲み取って、作ってこう完成して発表したのがこの世論の海は美しいでした。最初はその町岡先生もその仮でその世論の海が美しいだけじゃなくて、これはお父さんねとお母さんのそういうストーリーでもあるから、なんかもっと広い意味で作ってほしいっていう、こう誰にでもあるね、あのね、誰の思いにもある、まあ、世論に限定することはしたくないんだっていうふうにはおっしゃってたので、でもさっき言ったその変えないことでですね、これ変える勇気と変えない勇気っていうのがあるんですけど、変えないことでなんとかできないかななんていうふうに思ってまして、最後にね歌いますけどね、やっぱり世論の海は美しいは、その玉木先生がそちらこの世論にこうね沖縄から来られて、この何回も来てその世論の海を見て、世論の海は美しいってこう思ったっていう、そういうメロディーなんですよね。だからいわゆるサビは世論の海は美しいって歌ってるんですけども、最後に来るのが、ふるさとの海は美しいっていうね、ところでバッチリまとまりまして、はい、さあそれでは聞いていただきましょうっていうふうに言ったのが、さっきね言った、あれスマホも撮れてないよね、スマホも撮れてないしはい、今撮った映像とかはどこに行ってるかっていうのがねありましたけども、はい、実は前日にねリハーサルしてまして、うちじゃ処理で撮りまして、ねえ、どの時が本番が一番良かったのか、ね、その前のリハが良かったのか、いやなんかいろいろそれはまあ思うところはありますけど、もちろん気持ちとしては一番本番が良かったんですけど、まあそこは残ってないんで、はい、音源としてね、もう内田処理でまあいつものスタイルですけどね、スマホで撮ったということで、まあ音というより、まあ、こういう歌なんだよっていうのをね、皆さんに聞いていただきたいなというふうに思います。はい、こう最後の余韻があるので、もう私がねまたどうでしたかね、また感想お願いしますとかね、そういうことをちょっと言うのは野暮なような気がしますので、はい、説明は、これぐらいにして、その前日のね、リアでやったバージョンを聞いて、またね、掘り出してきたらまたこれからまた発表できるかもしれませんし、まあ思うのはね、子供たちが演奏して歌ったらまたこれはどうなるだろうななんて思って、まあ個人的にはこの世論沖縄音楽交流祭でね生まれた歌だから、まあこれからね、また歌ってほしいなというね、まあ世論や沖縄の、まあ、また新しい歌になればいいなというふうに思っておりますね。それでは、聞いていただきますね。アキラレディオでした。またね、いろいろ年末に向けてね、いろいろやりたい企画、そして話したいこともありますので、 また、お会いしましょう。それでは、世論の海は美しいを聞きながらお別れです。